バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第378回目バスケットオークラジオ始めていきたいと思います。本日お送りするのは岸と
門吉です。
どうもこんにちは。
こんにちは。
門吉さん、最近ゲストの皆さん、はい、結構お招きいただいてるんですけれども、
充実してますね。
ねえ、はい、今日も素晴らしいゲストをお招きしていただいてるみたいで、
は
い、
どうです、
紹介していただけますか。
はい、ご紹介します。3x3 プレミアのですね、
はい、
ビーフマンドットエクゼの代表、うわ、小泉社長に出演いただいております。いただいておりますというか、来ていただいておりますというか、私がお邪魔してるんですけれども、
小泉です、よろしくお願いします。
小泉さん、よろしくお願いします。
お願いします。
小泉さん、小泉秀明さんとお読みしたらよろしいんでしょうか。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、しかし最近すごくね、 3x3 がこう盛り上がってきて、
は
い、
うん、そうですね、もう実質柄あれですもんね、もう終盤って今度プレーオフですからね。
そうですよね、はい、まあ本当にまあ、有名な選手がね、いろんなところにこう飛び込んできて盛り上がってるっていうのもあるかもしれないですけど、実際見に行った、ね、私も含めて見に行った人からすると、はい、やっぱりこう迫力だったりとか、
そうですね、
選手との近さだったりとか、
それとか普段ね、ビリーガーとかで、まあ、遠くから見てる人が、
うん、
かなり至近距離で見れます
ね。
これは多分お客さんは初めて行ってみるとびっくりしたんじゃないかななんて思いますけどね。
確かその 3x3 の、はい、そのエグゼのプレミアっていうのが、2014年の3月からっていうことで始まってるわけですが、
はい、
まあ、FIBA の承認を得て JBA 公認ということでね。で、まあ、そんな中で、はい、ビーフマンドットエグゼの方は、2018年の2月から。
そうですね。去年からですね。
去年の頭から。
リーグから参戦という形で、はい。
同時にその B コート、
はい、
まあ、その専用のコートですよね。
はい、
隣の駅にあるんですけど、
はい、
はい。そこを同時に、うん、だからもう本当にその辺の下準備をして参加した。
下準備する前にですね、はい、チーム作っちゃおうっていうことからまず始まってですね、これは今一緒にやってる高島君、
はい、
ね、うん、当時に来た高島君がやりますかっていうことから始まって、
うん、
でやるなら本格的にやるかと、
はい、
トップのチーム目指そうよってなった時に、うん、まあ、どんなことがあると、その 3x3 のチームは、うん、基盤が、ね、固まるのかって言った時に、専用コートあったらすごいよねと、
うん、
まあ、要はみんないろんなチームがそのいろんな体育館をですね、ヤドカリみたいにして練習してたんですよ、
うん、
今日はここ借りてとか、今日はここ借りて、
ね、はい、
今日は取れないんで練習はなしねとか、
うん、
だからそうじゃなくても永続的にやっぱりずっとね練習できるような環境が一番かなっていうのがあって、うん、まあ、ポット作るのにいくらかかるのかなって言ってこう試算してみたら、
うん、
できない金額じゃなかったし、うん、まあ、うちのチームがじゃあこれからずっと頑張っていきますよっていうのもその決意表明にもなるかなって、
なるほど、
作っちゃいました。はい、ポット
行動力がすごいですよね。
素晴らしい。
それができるあれも
銀行さんに言ったら貸しますよってつい言っていただ
いて、なるほど。はい、でもその、はい、高島さんとの接点というのがそもそも、はい、その B コールのオフィシャルサポンサーにもともとその前になってて、
ね、
話す機会があってっていうところからですよね。なるほど、なるほど。
僕ちょっと話長くなりますけど、うん、2年ぐらい前までラジオやってたんですよ。ラジオ日本のラジオ日本で2年間ぐらい僕喋ってたんですよ。
そうですか。
で、まあ、いろんな経営者とか来てもらったりとか、うん、有名なところで横浜ベイスターズの社長とか来てもらったりとかしてですね、小難しい話してたんですよ。ええとは何だとかね、なんか誰も聞きたくないような話をしたんですけど、途中から、はい、その、MC っていうか、一緒に話をしてくれてた女の子が、
はい、
小泉さんバスケ楽しいんで行きましょう行きましょうよって、ある時言い出したんですね、
はい、
で連れてかれて、おおすげえな、こんな音楽バンバン鳴らすんだと、最近のバスケット、うんうん、僕はもう学生のバスケット見たことあったんですけど、
はい、
シーンとした中でやってて、キッキッキッキーが聞こえてたんですよね。
そうですよね、
うん、それが、うん、ね、入っちゃったらそのホームのチームエコヒーキもいいぐらいガンガン声援はやるし、
はい、
今 フリースローやったらすげえ邪魔してたりとか、なんかこの楽しい空間はってな思ってしまって、満足して帰ろうとしてたら、これ地元のチームだからスポンサーした方がいいんじゃないですかみたいな、
なるほどなるほど、
話になって、まあうちも会社始めて当時その6年目くらいで少しやっぱりね、はい、こう利益が出始めた時だったんで、まあなんかねちょっと社会にお返しした方がいいよねっていう、スポーツの支援は、なかなかそのハードルが低かったんです。じゃあやろう、自分もちょっと面白いし好きだし、応援できそうだから、じゃあやろうって言って始まったんですね。でその中でこう僕はあの選手とかとたくさんこうあの焼肉屋をやってる関係もあって、
はい、
こう食べに来てもらったりとか、一緒に食事したりとか、そうするとこうあれですよね、まあ、若い子だと自分の息子ぐらいの子ですし、まあ年いってる子でも全然自分よりも弟とかね、もう全然下着の子たちだとか、まあいろいろ話させてもらって、こんな面白いね3人制のバスケットボールあるの知ってますっていうのをちょっと高島さんから取り入れられて見に行っちゃって、で今に至る。
なるほど。
社長ご自身はスポーツは何されてたんですか？
はい、僕はずっと野球です。
あ、野球されてたんですね、はい、なるほど。
やってました。
へえ。
フリーマンのオーナーさんはもともと野球選手だったって噂が聞いてたんですよ。
そうです。あの、コンビのですね、うちはあの横浜であのフリーマンののれんを借りて、あの焼肉をやってるんですけども、大元を作ったのは横浜ベイスターズの元選手が、あの六本木で焼肉店をやってですね、
はい、
でそれとまあ僕はあのお店探しとかっていうところで、不動産のところで僕はちょっと関わってて、で、あ、おめでとうございます、開店おめでとうございますっていうのですごいいいお店になったっていう経緯があって、その後そのまあ彼ら選手は六本木のお店出しちゃった方がいいんだけども、
はい、
実は自分たち横浜出身だから、横浜にも店舗欲しいんだよねっていう話をずっとされてたんですよ。
なるほど、なるほど。
で、自分たちで出してもいいんだけど、誰かやうちののれんでやってくれる人いないかなって中で、たまたま僕が、銀行がお金貸してくれるって言ったんで、じゃあやっちゃおうみたいな。お金借りれるとまたやっちゃうんだよね。まあ、そんなあの経緯だったんですね。
なるほど、
なるほど。
あ、実際このビーフマンって、はい、私も以前から、こうダンベル持ってる
あ
のキャラだから、なんかいかにもこうスポーツマン風の人たちが来るような店で良さそうだなと思ってて、
そうですね、
実際ベイスターズの選手とかビーコルの選手とか写真こう、ね、出ててサインもあって、
はい、
でね、それで自分も行ってみようかなっていうところで行って気に入っちゃったっていう経緯が、
広いですね、あのちょっと広いところだと、女子プロレスラーの方が来たりとか、
はい、
あとボクシングのチャンピオンが来たりとか、は
い、ほうほうほう、
あと面白いところだと誰だろうな、まあ、野球はもちろんです。あとプロボーラーですね、ボーリング選手、
はい、
はい、
だからまあアスリート関係ですよね、でもこうつながるとこう、あ、なんかいいらしいよっていうので、こう、まあ、一番多いのはねベイスターズ、ビーコルセアーズの方がいっぱい来ていただいてるんですけどね、
は
い、
そうですね、そう、それでスポーツやってる人がなんか気になっちゃうっていう ね、
あ、 そうですね、
そういうのはあるんじゃないかと。
僕はあの、もともと僕も本当野球やった時は、はい、プロ野球選手になれたらいいな、全然うまくないですよ、全然うまくないですけど、
はい、
思った時があったので、
はい、
プロアスリートっていうかプロスポーツ選手ってなっちゃうと、もう無条件に僕リスペクトしちゃうんですよ。
ああ、わかります。
僕が全然登れなかった、まあ競技は違えるんですけど、
はい、
そこを登り切って今、トップリーグでやってるっていうだけだと、もうなんですかね、年が10、20離れててもすごいなってこうリスペクトになっちゃうんですよね、だから僕高島くんって最近ですよ、
ああ
高島さんってずっと言ってましたから、
いやでもね、はい、そういう選手たちと一緒に今仕事できちゃうというか、
いや
どっちゃうかになっちゃってる、
ありがたいですね、
もう夢叶えてらっしゃるってい
うのは本当にありがたいです、
でそのチームのコンセプトとしてはあれですよね、1対1に強いチームなんてことがどっかに書いてありましたけど、その辺もこだわってらっしゃる、
そうですね、てか、あの、まあ、これはね、あの、まあ、高島さんと、ね、考えたんですけど、まあ、やってるって思ったのが、あの3人制ってこう大きい人も小さい人もサイズ関係なくマッチアップしなくちゃいけないじゃないですか、
そうですよね、
いわゆるその5人制のポイントガードの人でも、はい、まあ相手チームもね、大きい外国人選手とぶつかり合ったりとか、ちょっとサイズの大きいパワーフォワードとかでやり合ったりするんで、これはやっぱり1対1ね、どこのポジションであっても、それはある程度持ってないとチームとしては底力になっていかないよねっていうことで、 これがちゃんとできると5人制にもめちゃめちゃいい効果があるんだななんていうのはね、あの後々気づいたことありますよ。なかなかないじゃないですか。例えばよく言われてるのがね、あの日本人 の, そのポイントガードが、はい、そのレベルの高い人と普段マッチアップしないんで、なかなかそのいい機会がないですよなんて言ってたんですけど、はい、でもね、はい、あの実力作ってね、うん、相手のガチガチ の外国籍のパワーフォワードとかガンガンやるんですよ、なかなか面白いんじゃないかなって思いますよね。
そうですよね。
あれ大丈夫ですか？大丈夫です、
はい、はい、
するんです
か、ね、なるほど。
すいません、しゃべりすぎ
ちゃって。い
い、なるほど、なるほど。そういう中で、うん、で、初年度が、3位だったんですか？
初年度は3位、カンファレンス3位で、はい、最終日プレーオフに、臨んでですね、
はい、
Day1 を勝ち上がって Day2 に行ったんですが、
はい、
ブレックスに一発目でやられて、すぐに帰りました。
なるほど。
でもね、で、はい、あの1年目だったんで、はい、あとさっき言ったように、あの運営があんまりうまくいかなくてですね、要はあの初めてのことばっかりだったんで、
はい、
B リーグの選手を中心に作ってたんですよ、
うん、
で、ファイナルってちょうどですね、あの B リーグの開幕直前で、去年なんかはアーリーカップとか、
はいはい、
あとプレシーズンマッチとかで、
うん、そうか、
似てかぶってしちゃってるん
です、ね、あ、そうですよね。
でそうするとビリーダーの選手が、お家に帰らなくちゃいけなくなっちゃって、
はい、
あれ 3X3 どうするみたいな感じで、
はい、
まあ、お助け制度っていうのがあって PR って言って、はい、僕たちあの出場どこでもできますせみたいな、こう待ってる軍団がいるんですけども、
ほうほう、
その方からこう選手をチョイスして、あとはメイン選手2人、それと お助け選手2人っていう4人のチームで組んだんで、まあもちろんね、連携もそこまで高まんないですし、もともとウィタリーリーガーの1人たちもやっぱりちょっとね、力落ちちゃうっていうところもあって、
ま
あ、ファイナルは作戦負けというか、
なるほど、
もう運営負けて、申し訳ないなって感じだったんですけどね。
あ、これ聞き加えると、はい、その TR、まあ、各チームその大会直前になるとよくロスターがこういろいろ発表されてるんですけど、
はいはい、
必ずどっかのチームには括弧 TR って書いてあって名前が出てる。
なるほど、
それがそれに当たります。
ああ、そうですか、なるほど、なるほど、う
ん、あの一応チーム6人で登録されてるんですけど、
はい、
要はお仕事されて、ね、3X3 やってる方もいたりとか、もちろんそのお仕事の中には自分のチームの B リーグであったりだとか、
はい、
あと今年なんかは顕著だったのは大学生
と
か、その大学の試合だとか練習だとか、そのなるとこうそっちにちょっと体借りなくちゃいけなくなっちゃうことになった時に、
はい、
やっぱり欠員が出るわけですよね。その時に、まあ、欠員が出た人たちチームが平等に選べる、そのなんですかね、こう PR という、
はい、
お助け選手が毎週毎週あの頑張ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
それをあのその日の時点のランキング下位のチームからこう1巡目、2巡目、3巡目って言ってこう選んでいける。
ああ、なるほど。
そういうルールが実はありまして。
なるほど、なるほど。
ただまあちょっとね、あのこの今回来週っていうか明日、
明後日ですね、
あのプレーオフは PR は使えないという
。
もともとのメンバーで出さなくちゃいけないですよっていう、そういうルールがあるんですよ、
ね、なるほど。
去年は大丈夫だったんですけど、今年はそれがなくなりました。っていうのも、リーグ戦ずっとやってきて、最終日にその PR 制度を使ってですね、
はい、
むちゃくちゃすごいあの選手を、外国選手を入れたりとかしてですね、
はい、
PR で PR を使ってあの逆にファイナルでバージョンアップするようなチームが出てきちゃうとまずいよと。
おー、なるほど。
公平だよ。ということで、はい、まあ、当初メンバーで最後のファイナルだけは戦ってくださいね。っていうのはありましたね。まあ、その弊害もあってですね、実は僕も昨日から頭悩ませてるんですけど、
うん、
実は男子も女子もその欠場をする、ね、はい、せっかくファイナルあの権利を獲得したのに欠場するチームが出てしまう。
お、
あれ今回そのファイナルに出れるのは、はい、いろいろカンファレンスがいろいろ東北とか、はい、関東も北南とか、はい、関西とかいろいろあって、はい、そのカンファレンスの1位のチームは無条件でデイツに行ける。
そうです。
日曜日に行ける。
1位のチーム、12チーム、12カンファレンスあって、はい、まあ1位が12チームあるんですね、うんうん、その人たちは2日目にまず待機してくださいねという形で待ちます。で、1日目はなんか予選みたいになってますけども、全部のカンファレンスに2位のチームがバーッとあるんですね。
なるほど。
で2位のチームも12個あるんです、うんうん、でもそこからもうちょっと面白くするために12チームプラス3位のチームも12チームあるんですけど、その中の成績の良かった4チームだけ 1日目に出してやるよってなってるんですよ。だから2位チーム14個と3位チームベスト4、うんうん、合わせて16個でトーナメントやるんですね。トーナメント16って割り算いいじゃないですか、ベスト16、ベスト8、ベスト4、16チームを集めます。でこの1日目で、まあ、ごちゃごちゃで2位と3位が混じってますけど、この中の勝った上位4チームが今度最終日も出てくる。
最終日のトーナメントの空白のところにこう入り込んでいくっていう感じですね。
1位のところとあとそっちから這い上がった4チーム、今度は16チームでなると。
なるほど。
こうやると、うんうん、なかなかあの面白い作り方をしてるんですよね。
そうですね、
まあ、ワイルドカードが4チームでなんとか16チームにしてって流れですもんね。
そうです。今回そのワイルドカードの2位というチームで、はい、だからまあ2位ワイルドカード4つあるうちの2位で権利を得て最終日に、うん、最終日の1日目ですね、
デイワンですね、
前半の方にあの出させていただくことになっています。
あ、これ男子の方ですね。
男子の方ですね。
なるほど、なるほど。
女子の方はもうファイナル決定してるんですね。
今までリーグ戦が4回行われていて、その総合成績で1、2、3、4にピックアップしてですね、9チームあったんですけども、残りの5チームはあのカットされて、最後上位4チームだけがピックアップされて、最後のトーナメントをやって、本当に強いところですかっていうのをファイナルでやります。
まあ、基本1位と4位が最初当たって、2位と3位が当たって、最後
ですね、
勝者同士が当たるという
、そう、
本来であればそうなるという
。いやいやいや、もうそこをあのあえて言っていただいたら素晴らしい。もうね、でもね、あれなんです、大変なことが今起きてまして、ですよね、
はい。
ぶっちゃけちゃっていいですか、
ぶっちゃけちゃってください、ぜひぜひ。
実は今大木さんが言ったように、その上位4チームで、はい、トーナメントやるとしたら、まあ1位と4位をぶつけますよね。
はい、はい、そうですね。
で2位と3位を準決勝、まあぶつけますよね。
はい。
でこの両方で勝ったところが決勝っていうのは、普通これ僕も昔から野球とかやってないで、はい、トーナメントとかってありました。1位のところが一番弱いと思った。で、だんだん中にこう入ってきますよね。
そうですね。
だから今回は、1位と4で2位と3位だったんです、でこれがラスなんですけど、実は1位のチームが欠場しちゃったんですよ。
はい。
ってなると、僕の感覚ですよ、僕の感覚は、じゃあ2位のところが上がってきて、2位とあとまあ昇格が5位チームが今度繰り上がりで入ってくるんで、
はいはいはい、
2位と5位で3位と4位で、ピークがそれぞれ戦って決勝かなって思って
ます。はい、それが自然に聞こえます
ですよね。
はい、
僕
は
これ大体100人中98人ぐらいがそうだと思うんですけど、
はい、
今回ですね、なんと驚くことに1位のところに5チームが入っちゃったんですよ。
はあ、
抜けたチームの役に勝手にその声をここに当てちゃったっていうだけの、
なんかものすごくあの雑なというかびっくりしますけどね。だから準決勝のカードは5位4位チームが1つ目のカードです。で2つ目のカードが2位3位チームが2つ目のカードです。僕も勝った同士で優勝決めようっていう、運動やったことないんじゃないかっていう作ったようなトーナメントになってます。僕昨日これね、リーグにね、好きに問題ですよって言って、
はい、
投げかけてるんですけど、
はい、
多分回答返ってこないかもしれないです。
これは 3x3 3x3 エグゼがやってるんですか、
はい、
運営
のリーグがまあやってるんですけど、
はい、
僕がこれおかしいよと思って、
はいはいはいはい、
僕は結構ね、あのいろんなことがあってもおかしいよっても結構提言していく方なんで、うるせえ、うるせえやつかな、うるせえオーナーだなと思われても
、以前も確か一度言ってましたけど、問題あり
ましたけど、でもあのやっぱり言いたいところは言わなきゃいけないっていうのは、うん、実は僕の中にもあるんですけど、うん、あの目出さないですけど、うち、ん、を応援してくれてる方とかも、はい、おかしくなって僕に問い合わせてくるわけです
よ、そうでしょうね、
そうすると、僕もおかしいよねって思ってるからまだ行動しないですよ、
うんうんうんうん、
で僕はそこでリーグの方の意見を、いやリーグが決定した判断なんでって言うと、スポンサーさんと応援してる人が、いやいやおかしくねってまだ崩れちゃうんですよ、
うんうんうん、
だからそうだよねって言って、僕はそっちのこう意向とかね、まあ、もちろん選手もそうですけど、
はい、
いや中国じゃないかみたいな感じでは言っていかないかなとは思ってるんですけどね、
そうですね、それはファン、私はもうゴールドメンバーならせていただきましたけれども、やっぱりねファンとしてはそれはやっぱりちょっと
変ですよね、
受け入れがたいところがありますね、確かに
ダンスもちょっと変なことが起きて、ダンスもやっぱりこう、1日目って例えば 1チーム分けは16チームまでランキングが、ね、つきますよね、ポイントで、最初の、Day 1では各カンファレンスの2位を12チーム集めて、あと3位チームも4チーム集めて16あるんですよ、
はい、
でその中に1から16まで順番つくんですね、ポイントが全然違うので、
はい、
でそうすると普通に考えると1位 VS16 ですよね、普通は、ですよね、これが1個クリートなんで、もう1個今度2位 VS15 位じゃないですか、だんだんだから強いとこと弱いとこ、強いとこと弱いとこと1回戦組んでいくんですよ、
はい、
でそれを、まあ、あの次の第2回戦もこう強いとこ弱いところと山やっていって、まあ、あのトーナメントっていうのはやっぱり実力が強いところが最後まで勝ち上がってくるようなっていう、そういうある程度そういうね、優勝候補同士がこう最初からぶつからないような、からのこうトーナメントの作り方だと思うんですよね、でも、今回6位チームが抜けたんですよ、でなぜか今度さっきまで16あったら今度17番目のところが繰り上がりに入ってしまったんですよ、そうですよね、1位から16位まであったんですけど6位のチームがいなくなったので、じゃあ17番までの人が今回特別に昇格ですねって入るんですよね、
はい、
そうするとそのチームと本当は1位のチーム僕は当たるべきだと思うんですけど、なぜかその17番目のチーム6位まで1位みたいな、あれおかしいねと、
おかしいですね、
組み合わせを変えて考えるのがめんどくさいからそのままにしてたみたいな、
本当に理由はそれしか考えられないね、
あのね、うちのスタッフに気が利いてて、あの僕が気づく前に、はい、あのリーグに電話したみたいなんですね、
ははは
ちょっとこれおかしくないですかと、だって、まあ、さっき言ったようにもう単純なことで言うと、うち1、その順位をつけると1から16まであるって言ってたんですけど、ワイルドカードのうち2番目なんで、16、15、14位なんですよ、
はい、
僕ら14位だから1、2、3位のところとぶつけられてるんですね、1日目、だけど今度17位で入ってきちゃった彼は、16番目になぜか昇格です、あの滑り込んだんですけど、6位のところに入ってるんで、11位かなんかのチームと当たってるんですよ、
はい、
俺たち3位と当たってるのに君後から昇格組なのに11位と当たるのみたいな、で、だからおかしいから何個おかしいよねって、まあ、うちのスタッフの部分で言ったら、まあ、リーグのトップの話じゃないですよ、多分担当してくれた方の一個人の意見なのかもしれませんけど、いや、もう対戦カードが出て、あの各それぞれチームさんは対戦カードの相手の対策を練ってるはずなんで、今から変えると混乱が起きちゃうんで、変わったところだけ変えましたっていう、すごい雑なんで。
もう変わったとしても仕方ないなって思えるはずですけどね、普通だったら嫌だけど、
だから例えばね、まあ極端な話、これはもう意地悪な話ですよ、
はい、
総合1位の32勝0敗のですね、立川大志さん1位、
はいはいはい、
ここがいなくなった時に繰り上がりのチームがそこにもし入ったら、はい、めっちゃ大問題だよね、
一番弱いチーム
だったら、そうそうそうそうそう、だからあの想像力がある人だったらね、何が問題になるかって僕よく分かると思うんですけど、まあなるべくこう労力を 使われたり、分かんないですよ、僕昨日文句っていうか昨日正式に文章でおかしいですね、あなたのトーナメント表これこういうふうにしないと問題になりますよって言ってるんで、うん、もしかしたら今日の夜あたりに、あ、おっしゃる通りですか、うん、トーナメント表全部組み直しましたっていう素晴らしいリーグの回答が出てくるかもしれませんけど、うんうんうん、ですね、はい、かもしれませんが、うん、出ないかもしれません
これはね、あのどこが相手だって勝っちゃいいじゃんっていう考え方の人がいるかもしれないですけど、それはそれでそういうモデルじゃないんですよね、
うんうん、
やっぱりちょっと今後のやっぱり発展とあとファンの人たちの気持ちとかいろんなことを考えた時にやっぱここは次今後トラブルならないためにもこういう事例が、ね、発生するたびに、うんまあ、改善はしなくちゃいけない部分だと思うんですよね、
うんうん、
はい、もう一つ僕これは言っときたいんですけども、はい、今回のバスケットークラジオさんに最高のタイミングで来ていただいて、
ありがとうございます。
いやもうもう本当に恐ろしいですね、できないですかと思うぐらいあのですね、いやこれ今回そのまあトーナメントをいじらないことによって、はい、いろんなチームの思惑があるわけですよ、うん、あいつずるいなとか、うん、ラッキーラッキーとかこうこうこういろんなことがある中で、こう不公平だ、ね、さっき僕があの一番最初に言ったようにあの4チームのトーナメントと普通考えたらこうっすよねってもう明らかなのがあるじゃないですか、うん、でもそれがそうされないために実は今くすぶってるのが、うん、
はい、
あの辞退をしちゃったチームを批判する声が出ちゃう。
あ、
お前らが辞退したからこの変なことになってるんじゃないかと、うん、いや僕はしてないですよ、
うんうん、
僕はやっぱりリーグがちゃんと不公平のないような運営とか手間がかかってもちゃんとやり直せば、うん、辞退はどうしてもしょうがないんですよ、うん、怪我があったりとか、うん、ハプニングもあるし、実はうちのチームだって最終先週ぐらいまで、ちょっと4人ちゃんと揃うかなっていうのをギリギリのところでやってたんで、うん、その中で怪我が1人とか言ったら下手したらうちがあの欠場っていうのも 0% じゃなかったんで、
うん、
どのチームもあるんですよ、 TR っていうのは50メンバーが無理っていうルールができた以上ですね、はい、
うん、
っていうことはもう絶対そういうことが想定されてたので、うん、それに伴うちゃんと公式ルールがあったりとか、
うん、
補充はこういるんです、だから最初からも皆さん公平不公平ないですよ、これがルールですっていうのがあれば、
うん、
いいんですけど、そういうのはない中で今回その普通こういうトーナメントになるんじゃないっていうところになってないところがあって、うん、
はい、
誰かがこうなんか不平不満、まあ、僕もこれはおかしいと思ってますけど、
うんうん、
そうすると実はそのやむをえない事情って出なくなったそのチームに対するですね、うん、あいつらさ、もともと TR が使えないんだからちゃんとそうやって出てくるようにしろよとかね、
うん、
結構その批判が少しずつ僕のところにも実は届いてきちゃって、僕はその、まあ、方に言いましたよ、うん、僕はそこ違うと思いますよと、うん、あなた応援してるチームがなんか批判されてて嫌だねってなってたんで、うん、その批判されちゃったチームの子が悲しんでたわけですよ、
うんうん、
だから違うちゃんとしたね後日のルールができてればあなたのチームが批判されることはないんで、僕はリーグがちゃんとしてくれるんじゃないのかな、うん、すべきだろうな、
うん、
そのチームのせいじゃないよ、だってスポーツだから怪我もあるし、
うん、
あるし、
しかも交代一人しかいないわけですから
ね、そうです、うん、だからそういう過酷な中でやってるんだから、
うん、
まあ TR なしっていうルールを作った時には、
うん、
まあそういうね、予備ルールじゃないけど、うん、そういうのが叱るべきだったんじゃないかなっていうのをね、もう結構な時間ぶっちゃけちゃいましたね。
いやこれはもう本当社長おっしゃるのもっともだし、例えばこれ次回同じことが起こった時に、今度は正常に戻しましたとかね、それでもおかしいっていう人がまた逆に出てきちゃいますよね。これ
だってあの大会変だねとかってなっちゃう、だからまあルールってもちろん大事だと思うんですね、
うん、
でもルールはルールでしっかりあればいいです、ない場合には、まあ、本当にその最大公約数じゃないですけど、その、まあ、ほとんどの方がそうだろうなっていう指示される側に向かっていかないと、やっぱりガスは溜まっちゃいますよね。
そうですね、
うん、今一番僕は懸念しているのは、そんなにすごい悪いことしたわけではないのに、
うん、
その欠場しちゃったチームに、うん、どうなんだよっていうその批判の目が見ちゃってるんですね、
うんうんうん、
それを そんなことはないんだよと、まあ、そういうルールだから、そういう競技だから、こんなのありえるよと、で、ちゃんとこうやって、ね、二次的なルール、三次的なルールがあるから、これで体育会館は、ね、やっていきますよっていうのが、運営にはちょっとやってほしい
な。そうですね。で細かいルールじゃないじゃないですか。
もう
基本的な運営の根幹たるところが要項というか大会要項みたいに盛り込むべきですよね。
そうです
ね。ね、はい、でこういうケースの場合こうなりますっていう、これはちょっと最速とかそういうレベルではなくて、もうメインで乗せとかなあかんところですよね。
いや本当そうです、本当にあの小学校とかのね、運動会レベルの話、
そうそうそうそうそう、本当そうだと思います。
綱引きでね、1、2、3、4位のところでやってきて、1のチームがちょっと怪我が出ちゃったってね、人数揃わないんで、5位のチームが上がってきましたと、
はい、
どのチームと誰と戦わすのって、こういうレベルですから。
そうですよね。
僕自分でいいこと言ったな、小学校の運動会レベルの、
はい、
分かりやすい。
今回
の
動き
は
もう綱
切れないということ で、捉えたいと思いますけど。
はい、
うん、
なるほど。
それを考えると、毎回出るわけじゃないってことを前提として、やはりそのロスターとしてやっぱ6人ぐらいは準備できるような形にしとかないと、
う
ん、
そうですね、
こういうことが起きやすいってことですよね。
そうですね。だから僕たち今回、実は、その最終のところでちゃんと6人揃えられるようなメンバーに逆算して、うん、入れ替えのところをやったんですよ。
素晴らしい、
はい、いやいや、それ去年の反省です、
はい、でちゃんと学んで形で次に一歩進んでらっしゃるところはやっぱすごいですよね。
でも初年度出てきたチームとかも大変だったと思いますよ。
ですよね、
うん、やっぱり去年僕たちも手探りでやってたんで、それはやっぱり実績を重ねてきたチームの方がね、やっぱり上手だったなっていうのは思いますけどね。
なんか怒っちゃってから、どうするってところから始まっちゃうと、もう次の手考えてると全然違いますからね。
やっぱいい選手っていうか、本当に力のね、ある選手っていうのは、まあ、その、リーガーに所属してたりとか、他のことにこう所属してたりとかっていうのもあって、だから、本当に、本当はですよ、もっと、はい、もっと根本的なことを言えば、ファイナルの日程があと2週間ぐらい早いと、うん、結構全部の選手が出るかな、
そうですね、
予約するんですよね、
うんうん、そうですね、
間、うんうん、2週間ぐらい空いたところが2か所ぐらいあったんで、そこにこうラウンドをキュンキュンと入れられれば、うん、うまいこと、B リーガーの本当にね、そのシーズンに戦ってくれた、その B リーガーの、うん、応援してた人たちも最後まで出れるかな、まあ、ここも。ちょっと提言としてはあるかなとは思います、
ね、うん、スタートが早ければいいですかね。
スタート
4月からとか、
B リーガーの、はい、B の日程がですね、4月いっぱいで終わるじゃないですか。
で、ね、
その後に入れ替え戦とかがある。
そうですね、5月、
あと逆にそのプレーオフの方があるんで、5月の中旬
3週目ぐらい、そうですね、
まだかかりますよね、
はい、
でそうすると、一番早いところで、ね、5月の末の週に、はい、開幕はしているので、
うん、
前はちょっとそれより前にできそうもないんですよ、
うん、
その代わり、6、7、8の中で間に2週間空いてるところが多分ね、2、3箇所あるんですよ。
ありますね、うん、
ありますよね、
はい、
ちょっとあれちょっと
2週間空くなってる、ありますよね。
3X3 ないからちょっとロスかなみたいな、
そのでそのジャパンツアーとなんかそんなのが入っちゃったりしてる感じですかね。
でもね、ジャパンツアーとのその兼ね合いはあんまり気にしてないみたいな、まあ、会場を抑える都合とかかもしれませんけど、
うん、
だからそこをキュンキュンキュンキュンとこう詰めていくと、
うん、
先週ぐらいがこうファイナルでしたよっていうと、うん、最終的にいろんな選手、うん、大学生とかも含めて出れたのかなとも思いますしね、
うん
うんうん、まあいろいろあると思います、
はい、
なるほど。
そうですね、
スケジュールは本当に難しい、
ね、まあ、楽しみであったんですが、まあ、こんなことが起きてるとはって話ですね。
多分このラジオを聞いていただいた方は、うん、なんてリーフマンのオーナーは攻撃的なんだっていうふうに、
ね、いや、そんなことない、そんなことないですよ極めて常識的な話だと思います。
極めて普通の人のいいおじさんということにしておいてください
。もちろんです
そうですね、あとはそのチームとしてのビジョンとしては、うん、ですよね、やっぱりオリンピック選手を育てるとかいろいろしてきた。
そうですね、まあ、最初に僕たちやり始めた時は、うん、まだオリンピック達 確かに決まってなかったんですよ。
ああ、そうかもしれないですね、うん、はい、
なんか正式種目になるようにちょっと検討されてるみたいだから、
うんうん、
その一助になればいいなっていうことで、
はい、
が支援していこうよって始まって、で少しやり始めて準備し始めたらどうやらオリンピック行けそうだよってか、オリンピックのその、
うん、
オリンピックが正式種目になりそうだよってなって、ただ正式種目にはなったけどまだ日本のランキング次第だよとかって、まあ、ずっと不確定はまあ進んできちゃった
ん
だね。で最近であってはその日本もねランキングが上がってきたりとか、
うん、
あとまあ、多分これ JBA とかとフィーバーの方もあれなんでしょうけど、その日本の、ね、バスケット5人制の方自体もものすごく、ね、
うんうんうん、
そうですね、強さを示したら、
ええ、
活動が素晴らしいと、日本の活動が素晴らしいという評価を受けながらのつつ、3XC の方もなんか道が開けてきたんだよということ、結構それ僕たち後付けだったんですよね。オリンピックに届いたらいいなぐらいな、オリンピックに当時 3×3 正式種目になればいいなぐらいが多分スタートですね。でも排出できる可能性もあるわけですね。
そうですよね。
したいというか、まあ、うちの選手には最後まで諦めずに、頑張ってほしいなと思ってますけどね。あとうちは若い子もいるんで、実はこの東京だけじゃなくて次のパリ、はい、パリとかも、やっぱ視野に入れてね、例えばうちの一番最年少のアレックス君なんか20歳なんで、
そうですよね、
もう4年後でも24、5ですからね、一番油に乗ってるのみたいな、そんな感じですからね。
ちなみにアレックス選手は昌平高校から有名な井上武彦さんのスラムダンク、
はい、
小学生になった。
はそうなんですか。
トーマスモアスクールかな、
はいはい、
受けた、はい、
奨学金をいただいてですね、
はい、
アメリカに行って、
はい、
子ですから、
うん、
まあちょっと僕たちも衝撃的でしたよね、なった時には高校生がね、ちょっと、チーム面倒見てくれないかって言われたんで、おいいっすよ、練習生ぐらいで見ますよみたいな感じなんですけど、はい、来て瞬間いきなりプレイして、君、レギュラーに入ってくれみたいな、それいや、本当そうだったですね。もう一発目に、その普通に現役の B リーガーってことで、ガンガン体ぶつからせて、負けてなかったんで、
はい、
もうで、慣れてきてからは、もうあれですもん、相手の外国籍選手の頭の上からダンクしちゃったりとか、これとんでもない新人が入っちゃった、
本当そうですよね。で他にもね、もうビーフマンエグゼの方、ドットエグゼの方にもう大学生で活躍してるね、アーマー選手とか西野選手なんかもバリバリ出てますし、あとはネクストっていうね、はいはい、このチームで若い選手をどんどん、
これもね、これ本当ね、嘘みたいな話なんですけどね、焼肉効果だらしいんですよ、なんつって
あれそうです、でも誰か好物でそれ書いてますよね。
そうですね、
はい、
ていうかね、もともとはあれなんですよ、JBA のつながりがあって、
はい、
JBA は去年かな、去年ぐらいに、大学生の 3x3 をこう強化したいっていう中でこうセレクトした選手がいたんですけど、
はいはい、
その当時、今青森厚木宮越君とか、宮越君、はいはいはい、そういうことあと日本大学の
杉本選手とか、
はい、
そうですよね、松崎君とか、
そうですね、あとジャワラ君かな、
ジャワラ女性、あ、そうだ、あの辺日大が4人ぐらいポンって入ってますよね。
その中に荒川隼人君も入ってて、
はい、
でその子たちを連れてジャパンツアーに転戦に行ってくんないかと、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、要は、顎足だけで、ね、まあいいですけど、若い選手みたいなんですけど、僕は応援しますよみたいなことで、
うん、
で、そういうことを発表してって、じゃあ今季どうしますかって言った時に残ってくれたのが荒川くんだったんです
よ。
まあ、多分高島くんとか、あと室くんとかってやって、そういう、はい、感じが良かったのと、あとやっぱり焼肉が美味しかったらしいんですよ。で、今度、荒川くんがやっぱそれで、生き生きとして、すごく、
いいですね、
プレーをしているのを見て、西野くんは、荒川くんとプレーしてみたいな、みたいな、こうプレーつながりできたんですよ。
はい、はい、はい。
僕もなんかちょっとピーマンって言ってやってるんですけど、みたいな、
はいはい、
おー いいですね。でその後はもう全部そうですね、あの、うん、なんかいいんじゃねって言って拓大のキャプテンの
平君が来たりとか、平君ね、そうですね、
法政、うん、の鈴木とか、うんうんうん、あと慶応大の
山崎
君、あと拓大の高君とか、うんうんうん、どんどんどんどんその、なんですか、あ、これ、この辺は焼肉じゃないですよ、焼肉もあるかもしれないですけど、あのフレーズなんですね、あの、やっぱ、僕は野球だったんで、そこまで感じないですけど、うん、野球って結構個別のポジションなんで、うん、多分バスケとか、バレーボールとか、こう、連携プレーのスポーツ、さっきもそうですけど、はいはい、俺あいつとプレイしたいんだよとかね、うん、あいつのパスが好きなんだよとか、うん、多分そういうのあるんじゃないかな、
めちゃくちゃあります、あいつとやってみたいんだよねってありますよ、
やっぱり多分それでうちのキーになってるのは荒川隼人なんですよ、
偶然にも、はい、私大学の新人戦の時に彼のプレイ見てすげえっつってラジオでめっちゃ取り上げてたんですよ、
あ、本当ですか、
うんうんうん、だからものすごい偶然を感じてて、あと多田選手とか、
めっちゃシュートうまいです
ですよね、あと西野選手なんかも、うん、もう本当に、まあ、高校生の方とか大学生案内する会とかもあるので、うん、そこで結構名前出てるんですよ、
出てますね、
うん、出てますか、
はい、
ありがとうございます、
他にもそうそうたるメンバーですよ、まあ、土浦から慶応行った山崎選手とか、
ね、山崎君なんてもうアホみたいに点数取りますからね、
ねえ、うん、めっちゃシューターですよね、あと平君だってこれ市船の時からめちゃくちゃ有名でジュニア入ってた、
なんかあの未来モンスターみたいらしいですよ、
おーおー出たですね、これ有名でした、
うん、はい、でね僕もおーすいませんタッパーないけどなかなか機敏だななんて思ってて、そのいいプレイヤーだなーと気持ちでやる子なんですけど、ね、うん、この子はあの、去年まではスタメンじゃなかったんですけど、はい、今年キャプテン、去年からキャプテンに行って、うんうん、今度のリーグ戦からスタメンになってますからね、
うんうん、
この僕はビールマン効果って呼んでるんです
よ、ビールマン効果で一部復帰する
ですよね、
うんうん、
あ、そっか、拓大が一部復帰したら、はい、声を大にしてビールマン効果って言ってるんですか、
ね、いいじゃないですか、ね、でそこで完全にプロ選手と1対1とかで切磋琢磨してそれが試合に生かされてるっていうのは絶対あるはずだし、
うんうん、本当そうですよね、
はい、
うんうん、まあ 3x3 ってほら結局ボールって触る回数は多いし、
うん、そうですよね、
あとまあ自分がプレーする回数がやっぱ多いんで、うん、やってるどうしようもない場合以上こういろいろなものがこうね、
うん、
あのなんですかオフェンス回数にしてもディフェンスにしても多いんですよね、
うん、疲れてる中でのディフェンス練習にもなるし、うんうんうん、1対1以外にもう少しカバーがいる中での体重での動きの中での1対1練習っていうのが ものすごい効果は出てくるとは思うんですけどね、
うん、なんで多分ですよ、うん、あのそうですね 30% くらいはこうねディフェンス効果あるよって、
はい、いやもうちょっとあるでしょそうですよね、あとエドワード・モリス選手ね、
エドワード前半戦頑張ってくれましたね、
そうですよね、まあ、ちょっとねしょうがないですけどね、今抜けちゃうのはね、
そうです、あのもうエドはそういう、はい、予定だったんです、うんうんうん、前半戦やってくれたので、当然ね多分 B コルセアーズにそのままいるのか、うん、もしくは他のチームでも多分 B の、 あの練習が先に来られるのか、あと、はい、やっぱりあのアメリカに一回戻りたいとかね、はい、そういう期間的なことがあったんで、うん、ファイナルまでは絶対無理だなと、
うん、
なので前半戦だけはちょっとやったねっていうことをね、あの最初からお願いしてました、
うん、
めっちゃいいやつです、ナイスガイです、
あとカークランで、
あ
ーカーアースフレンズとかね、うん、いらっしゃったんでね、
カークラン
ビートレンズとか、
はい、急にメール送ってきましたからね、
最初に、
はい、あのプレミアが始まる3月ぐらいなんですよ、キーメールがあのうちの B1 ドットレイズのホームページの方、ホームページじゃないの、フェイスブックの方にメッセンジャーが来たんです
よ、うん、
はい、はい、返すみたいな感じで見たんですよ、で、いろいろ見てみたんですよ、俺は日本で 3x3 をやるチームを探してるんだけど、君とかどうだいみたいな感じで来たんですよ、で、もう本当に6人のロースターがちょうど締め切りの時だったんですね、うん、僕、うん、あのちょっと遅いよ、君と、
うん、
6人の今ロースターに、ね、締め切っちゃってるから、うん、他のチームに多分アプローチしてもうちもそうだけど、
うん、
ちょっと厳しいんじゃないって話をしたら、おお、そうなのかと、
うん
うん、でもやりたいんだよって話になったん で、
なるほど、
でうちはほらエドワード・モリスが前半戦でいなくなるっていうのが分かっていたので、
うん、
じゃあちょっとカプランド君後半戦どうっていう話をしたんですよね、
は
い、だからそういうのもいいよと、
うん、
その代わりファイナルまで行ってほしいんだけど、
はい、
うん、 ファイナルってなると今度彼も B リーグかもしくは外国のいろんなリーグの契約があるので、うんうん、9月の7日8日まで入れるって言ったら、いやそういう契約を盛り込んで、あの次のチームで契約するから、うん、俺に任せろと、俺がいれば勝てるぞみたいなメールが来たんで、うん、じゃあやってもらおうかなみたいなのが書くなんて最初からですね。
あれこれプレーオフに出場する権利として、それまでのシーズンの中で、5月からのシーズンの中で何試合かは登録されてないとダメっていう規定ルールってあるんですか？
ね、その、3ラウンド4ラウンド目が終わった時に、はい、あ、原則その PR だとかといろんな形で、まあ、ロスターもそうなんですけど、はい、プレミアに出たいですっていうベーシックな登録はしておかなくちゃいけないんですよ。
それはもう5月とか早い段階
で、始まる2月3月ぐらい、
2月3月ぐらい、
その中からロスター6人。
ああ、そうかそうかそうか。
でまた5月の段階でまたオープンするんですよ、市場を。
あ、その時にカークランド選手は
入った、入れたんです。入れて、
なるほど、
前回の選手としてうちはカークランドさんを、うん、カークランドさんで入れますよみたいなね。
うん、いいですね。なるほど。
この彼もいいやつなんですよ、本当に。
へ
え。めっちゃいいやつなんですよ。
もうペラペラ？どう？
日本語ですか？はい、あ、全然ダメです。
あ、全然。
だから僕たちも片言を翻訳とか、
はい、
そういうとか翻訳機使ったりとか、
はいはいはい、
もう本当にブロークンな英語でやるんですけど、うん、彼もいいやつなんでめっちゃ理解してくれる、うん、いう感じなんですよね。
うんうんうん。
そうです。で、僕はいつも履いてるイージーブーストずっと、お前はいつもいいシューズを履いてるな、お前はいつもいいシューズを履いてるなって会うために言うんで、はい、結果に一緒に買いに来たんです。やめるっつって。
一人も上手なの。
31センチに売ってないんで、売ってないんで、早くは取り寄せました。
へぇ、
あとは面倒見にいいのいい
社長で。普通あれなんですよ、イージーブーストって。普通のサイズって大体プレミアムのセンチャーって倍ぐらいなんですよ。3万5、6000だったら7万ぐらいになっちゃうんですけど、31センチがあんまり人気がないのか、3万5、6000だったら3万9000ぐらいで、4000ぐらいしかプレミアムついてるんですね。
鑑賞用として買う人以外は買わないから。
そうですね。31センチちょっとあんまり需要がないみたいです。
あれ、モリスの日本語の方はどうなんですか？
モリスは結構
喋れる、
喋れますね。
うん、まあ帰化してる。
そうですね。ね、まあ帰化するのには結構そのなんだろう、読み書きもね、
はい、
当然テストの中にあるし、
そう
ですね、言葉に関してもある程度できなくちゃいけないですね。そうするとあと、まあ生活環境何年という実質でしょ、実質何年という、うん、まああとご家族ですかね、ご結婚された方は日本人の方とか、うん、まあ考慮されたりしますけど、うん、モリスは結構日本語わかります。
うん、
だから野呂君とかがある試合、ある試合、練習かなんかですごい一生懸命に頑張って、英語で、
はい、
もしこうだ、あらこれ、こうだって言ったら、大丈夫、日本語分からない
です。日本語で書いてる
じゃん、大丈夫、日本語少しは知ってる。おいおいおい、みたいなね。それとか、あと、あれですよ、当時ね、野呂君がやっぱ、毎日、ね、モリスと一緒だった時に、うん、なんだろう、いつもはこうモリスはこう音楽聴いたりとか、うん、あと陽気なやつが、
はい、
すごい静かに、
はい、
新幹線かなんかで、
はい、
すっごい頑張って、はい、モリスちょっと元気ねえな、ちょっとなんか怪我でもしたらどうなのって後ろでパッと見たら、うん、モリスがノートに漢字で「万円万円」って漢字の練習してました。万円万円って何でお金のお金がお前真面目だなみたいなね。これは素晴らしいじゃないですか。まあ、本当にすごい真面目
です。いや真面目ですね。いや実際だってこれ非科の申請 の試験じゃないですけど、うんうんうん、まあ、変な話ニック・ファジーカスなんか7回落ちて8回目で取ったって話、ね、どっかで聞きましたからね。
そうそうそう、だから、うん、もうモリス何回も聞きそびれてますけど、多分そんな一発でとかっていうのもないかもしれないんで、多分努力の末、うん、努力の末に、うん、多分受かったと思うんで、大変なことだなと思いますけどね。彼も本当にいいやつです。
いいですね。
あと、
そうですね、
試合の前の人から、
うん、はい、
びっくりですよ。なんとなくこうイメージ的にはね、
はい、
ちょっとこう、なんだろう、昔のプロ野球界じゃないですけど、ちょっと遊んでね、
はい、
飲んで、飲んでって、次の日、プレーすればいいんでしょみたいな感じなのかなって、僕はイメージだったんですけど、
はいはい、
違います。 我々のスタッフも含めて誰よりも先にホテルに戻ってます。素晴らしい。その次の日に迎え、次の日に備えてお酒も飲まないで戻っちゃいます。
もうプロ根性というかね、その辺はこだわりをやっぱすごく、
いやすごいですね。だからそれ聞いてとか見てね、もうあれです。見直しちゃいましたね。
いやこれはビーコルのモリスも応援したくなっちゃいます。
いやー、まあ、ビーコルセアーズの、ね、ブースターの方も、うん、知ってる方もいると思いますが、まあね、まあ、特に僕は推していきたいです、うん、彼は本当にいいやつです、
うん
うんうん、応援してほしいですね。
そうですね、
素晴らしい。
あと他のね、あと残りの他の選手も本当そうそうたるメンバーですよ。出羽選手もこれ日体大でねずっと一番メンバーでいた選手ですし、新生スパルク
そうですね、エースですね、
はいですね、うん、あと川口選手も筑波大から RBC、うん、もう本当にエリート路線行ってますし、うんうんうん、鈴木裕介選手も、ね、洛南から法政ですからね、法政で今メンバーですよね、
はい、
普通に法政のメンバーですからね、今大学の方戻っちゃってると思いますけど、うんうん、本当すごい選手ばっかり集まってますからね、
まあ、ありがたいところですね。だから、うん、まあ、多分、まあ、本当に感謝しなきゃいけないなってのはその彼ら の, そのプレーに対するその、うん、真面目さ、うん、まあ、その真面目さ、あいつとやりたい、あいつとやりたい、あいつとやりたいが、こう、事実な味になってるんで、
うん、
いや、アスリートのそういう気持ちっていうのを感謝しなきゃなと思いますね。
そうですよね。
本当いいチームだな。
これ女子もすごいですよ。まあ、当然、この前出ていただいたら、前田さんの凄さっていうのは、もうあの出汁を聞いていただいた方は、も
う
それだけ
です よね。
感じだと思うんですけど、
うん、
前田さんはすごかったですけど、うん、それ以外にもその石川選手もね、うん、もうエリート路線じゃないですか、明秀日立から日体大で富士通行って、
うんうん
うん、ね、確かユニバとかそういった系とかによく選ばれてますよね。で、凪選手はもうね、代表に選ばれてた、私もプレー見たことありますけど、
うんうん
う
ん、
確かトコハから日立チャンスに行った後、もう一回大学行って富士通でしたっけ、なんかそんな感じでしたね。
そんな経歴でしたっけ。
確か
僕は最近の凪選手かでも気持ちでねやる本当にいいプレイヤーですよね。
そうですよね、もうアスリートっていう感じで、
うん、
あと滝井選手も大阪体育大学から配信 AW
ですね、
うん、
とてもいいんだよな、すごく頑張ってます。今向こうからこうね、わざわざ上京してくれて練習に入ってくれて、
あ、そうか、向こうなんですね今。
そうなんです、前田君ももともと配信で、
そうです
ね、まあ、今回のそういう 3A の活動のために、まあ、うちの会社に入るために、
うん、
引っ越しをしてきましたけども、
はい、
まあ、彼女の後輩に当たるのかな、
うんうんうん、そうなりますよね。
なんで、まあ、女子チームもね、本当にいいチームというか、最近のここ2ラウンドぐらいはこっちもちょっと目頭熱くなるぐらい気持ち入れて頑張ってくれてるんで、ですね。で、あと、前回のね、焼津の前のラウンドはどこでしたっけ。
焼津の前が
大森かな、
大森レポートですかね。
ですね、その時に、まあ、準優勝で終わっちゃったんですけども、
はい、
その日はダンスと共催だったの で,
ですよ、ね、
女子の方は試合が早かったんですよね、
はい、
だから、もう普段男子しか応援しに来てくれなかった人たちがちょっと前乗りしてくれて、
うんうん、
いつも女子の赤い T シャツ着た方が、
はい、
多かったんですよ、
はいはい、
で試合が終わって準優勝惜しかったな、決勝もうちょっとだったなって言ったら前乗りがバーッと僕のことを書き寄せて、いや本当にたくさん赤の T シャツが着てくれて嬉しいっすって、もう涙ポンと様に流れるぐらいの状態で、目に涙浮かべてね、そっか、そんなにお前ら応援って一気に感じるのかって、いやもうほんといつもより多くて嬉しかったですって言ったんで、ああこうやっぱ気持ちってやっぱ大事だなっていうのをね、
そうですね、
感じますね。
あともう一人がその坂田幸那選手ですよね。
そうですね、
出場から東洋打シャンソンって、これもまたエリート回路というか、
うん、ただね、この方はね、今後復帰しちゃってるんで、
う
ん、
あーそっか、
そう、出るだ、出れずに、
うん、
ちょっとメンバーとしては来てもらってたんですけど、
そうか、今回はだから滝井さんまでの選手で出られるっていう形ですね。
もうね、泣いても笑っても今度もね、9月の7日8日だけなんであれですけど、
うんう
ん、まあただうちね、この間の本気でもちょっと話もしてるけど、
はい、
高島選手もね、
はい、
ちょっとうちの方で活動していくよってことになりまして、
はい、
あの高島和孝選手です。
うん。
もともと去年までちょっと去年今年はオーナーとしてやってもらってたんですけど、去年まで、ね、横浜ビンコルシアーズで、
はい、
在籍をしていた、うん、あビリガーだったんですけども、まあ、はい、今年去年のシーズンかな終わってからいくつかこうチームと交渉されてたみたいなんですけど、実際、うん、チーム決まらなかったんですね、
うん、
で9月の3日に、9月の1日
か1日
インスタライブで、
ね、はい、
ご自身の方でどういう気持ちでね今後いろいろ活動していくか、うん、結構今年、ベテランと言われる方に何人かこう引退されたり、
そうですよね、
うん、近いところだと高校生の時アレク引退したりとか
引退しちゃいますよね、
そういうのもあって、うんうん、高島さん自体も3x3 をやりながら、うん、まあ、次のチームを決めないとなんていうのを7月8月やってたんですけど、はい、うん、で8月の終わり頃になって、うーん、どうやらちょっとまとまんないですねなんて話をちょっと僕のところに来てて、
うん、
で どうします、うん、だって高島さん、ね、普通に動いてるじゃんって、
うんうん、
いう話なんですね。僕はもう 3x3 で出てもらってるの分かってるんで、
はい、
バリバリやってるんで、うん、決まんないもんなんだって言ったら、いや実は年齢的なものもね、当然例えば若手になる運とかっていうのそういうトレンドもあるでしょうし、
うん、
まあ、まあ、はまんないですねなんて話をして、
うん、
でうん、じゃあこの先どうしましょうかなんて言った時に、いや僕は引退をするつもりはないし、ね、今決められてるんで、
うん、
だからあとはこのね決まらない期間をどうするかですよっていうことがちょっとあったんで、うん、じゃああれじゃない、もうオリンピックイヤーなんだから、
うん、
今からガツガツね、3x3 の その戦線にね、
うん、
ごちゃごちゃ割り込んでって、
はい、
もうかき回すぐらいの気持ちでね、
そうですね、
やったらどう、
うんうん、
うちも所属ということで、うちも支援するんで、
ありますよね、
あります、
ベースすごいし、
そうです、
はい、
そうなんです、
うん、
意外に去年僕たちが参戦する前から 3x3 やってたんで、
はい、はい、
だから合うんですよね、
うんうん、
あとこの間の焼津の写真を使ってですね、皆様への広報をしたんですよ、
はい、
僕は高島和孝が今シーズンの活動はこうしますって、その時にこう焼津ラウンドで撮った写真を何枚か5枚ぐらい貼っつけて広報写真、
はい、
全部笑ってるなと、
うん、
楽しそうなんですよ、高島さんに聞いたんですよ、4つで笑いまくってませんでしたかって、確かに楽しかったかななんていう話で、やっぱ楽しみながら一生懸命やってるっていうところで、
はい、
じゃあちょっとそれやりなよ、あとまあ当然そのプロ生活15年間やってきたんで、
うん、
膝であったりとかいろんなところもこうどうしてもねこうスポーツ選手ってあちこちこう痛めながらプレーするじゃないですか、
はいはい、
でこの1年間に体のケアをまず1個するのと、
うん、
それと今野呂君もやってますけど、その肉体改造
を、うんうんうん、
やれないよと、
うん、
まあ、どんなことかってちらっと言いますけど、
はい、
野呂君と、まあ、元々前からやってたトレーニングなんですけどね、
はい、
あるちょっと虎の穴みたいなところに行かせまして、
はい、
めちゃくちゃいいトレーニングなんですけど、
はい、
でそこには、ね、ラグビーとか、
はい、
アメリカとかの日本代表選手がゴロゴロいるんですよ、あとボルダリングの日本代表選手とか、
うんうんうん、
そういう人たちが、まあ、年とか関係なく、うん、まあ一人なんだ、一回引退したのに42歳で復帰して今、うん、トップリーグのラグビー選手
で、
ものすごい復帰してる人を僕の前で見たんですけど、であれをねもし取り入れられたら、
うん、
まあ、ラグビー選手みたいな、うん、機敏性とか俊敏性とあのパワーのね、
うん、
アメフトのあの選手みたいな、あんな感じになったら 3x3 は無敵じゃねえ、
うん、
まあ、その先生と話をして、いやそういう風になるでしょう、こういうトレーニングしてる人好きなんですから、
日本遅れてますよね正直その辺に関しては、
だから僕は本当に間違ってるかもしれないですけど、去年のシーズン、あ、今年のシーズン始まる前に、うん、野呂達人をですね相撲部屋にね、はい、行かせようと思ったんです、
お
お、相撲部屋
もうサイドゲームでもやってましたけど、
いや本当に、
はい、
そうですよね、そうだからそういうとこは本当アメフトとかね、
はい、
そういう体のぶつかるもっと上位そのクラスのそのスポーツに 生かせようかなって思った
ら、本気でぶつかるっていう経験させるのとそうでないの違いってありますよね。ありますみんな避けちゃうし、結局
ありますあります
避けちゃうというか、
で、
う
ん、実例としてはい、ちょっと話しておいちゃいますよ、ね、はい、アジアでモンゴルが強いって聞いたことないですか。
あ、はい、
あ、聞いたことあります、ね、
はい、あれはモンゴル相撲を子供の時からやってたんですよ。
うんうんうん
うん、子供が子供と男の子になったら小学校上がったら家庭幼稚園になるか分かんないですけど、国技のようにモンゴル相撲をやれると、うん、腰が強いのと、
うんうん、
まあ、日本人とそんなフィジカル同じですから、
ね、うんうん、
体格も太さも、うん、その中でアジアでやっぱこう抜きに出てるのは、
うん、
おそらくモンゴル相撲じゃない。
そうですね、
なるほど、
個人的にムーブメント習ってますけど、そういう、こう体の使い方一つちゃんと押さることって結構少ないですし、
うん、
ぶつかり合いでも今の5対5だったらアップの時に空中でお互いぶつかるみたいな、そんなアップやってる程度で、
うん、
実際にはセンターの人以外押し合うってことはまずないし、
ね、
うん、センターでもどっちかというと逃げるパターンが最近多いから、
うん、
まあ、でもそれはね、5対5のルールの中のパールルールとか、そこをちゃんと満たしてればいいと思うんですけど、
あ、そうか、ファール基準がまた全然違いますよね。
で、
ぶつかって当たり前です、
ぶつかって当たり前だし、相当、
うん、
で笛は吹かないので、と、
うん、
いうことは相手もそれだけ来るからこっちもですよね。
うん、
あの、そうですね、すごい子いたじゃないですか、ヨンシャンの京都に帰ったんですよ。
え、
京都、
あ、いや、
あ、
見て
ない
か、見てはいましたけど、あれで、公演テレビで、
大阪大学に、
はい、
子供の時にね、空手チャンピオンだったっていう子がここに出てたんですよ。
へ
ぇー、背丈が、180ないか、どうかぐらいかな、
一
人選手ね、子供の時は空手やってて、ものすごく強くて、有名な子ですよと、で、僕もそれちょっと記事見たことあるんです
けど、
ね、男の子
なんですよ、
で、180あるかないかなんですよ。
へぇ
ー、それが大阪大学の京都ラウンドでやった時に、
はい、
うちのカークラウンドが抑えられたんですよ。
はぁ、
へぇ、
強いっすね、それは。
びっくりしました。だってカークラウンド押し込め
ない、押し込めない、
カーブリーフできないんですよ。
はぁ、
その子にこうやってやられちゃって、
うん、
だから、うん、こんな強いのと、ね、小さいんですよ、普通の人はあれしたら大きいんですけど、こ、選手に比べたらこんな小さいと、このちょっとね、うちのチームじゃないですけど注目してみてください、ファイナル、うん、大阪大学の、
はい、
うんうん、なんていう名前の子だったかな、うわ、めっちゃ強かったですね、
それはすごいな、
だからああいう人はやっぱり子供の時からやっぱ体幹をね鍛えてる代表の選手だなと思って、
ジェフ・ギブスみたいな感じ。
そうです、そうです、うん、ギブスってね、その背丈は
180後半ぐらいですからね、
でも結果なんですよ、そのね、リバウンド争いだとか何だとかなると負けないじゃないですか、
うんうん、仕込まれないっていうのが何よりすごいですよね。
そうですね、だからそれをね、やっぱ体現してるというか、
うん
うん
う
んうん、
僕大阪大学の友也僕が見たんですけど、そっちなんですね、その人の方が。
なるほど、気になるで入ってくれたと思うのかな、今ちょっと、あ、メンバーにも
ね、そうですよね、大阪大学って有名な人しかいなかったから、このでこれが友なんだから、この二人のどっちかですかね。
あ、この人は新しく入ったメンバーの人、そこはマスコさんか、
うん、
ザ・ビーターの人、
あー、キングルだったんですかね、
かもしれないですね、わかんないですけど、うん、まあ、ちょっとね、すごい選手だな、僕は京都ラウンドの時はちょっとびっくりしました
。3を象徴する選手ですね、
まあ、ちょっと話をずれます、うん、で、高島選手はそれで、まあ、じゃあそれでオリンピック以外もあるから、
うん、
ね、うん、スレックス先生のこう、
はい、
課金出すよ、まあ、ランキングも結構もう、あんまり積極的に今シーズン出てなかったんですけど、もう結構いいところまで来てるんで、
うんうん、
じゃあもっともっとね、みんなの中でやって、プレイしてくださいよみたいなところと、うんうんうんうん、あとうちがね、そのバスケットのスクールをやっているので、
はい、
まあ、そちらもどんどんそのいろんな技術だとか、そういうものをこう還元してもらえるといいなということで、
うんうんうん、
やっていただくことになりました。ただ、もともとはね、その主戦場は5人制なので、
はい、
まあ、いろんなチームがその選手事情だとか、うん、当然シーズンの中でも怪我しちゃったりとか、うん、負担をかけるハプニングがあるでしょうから、まあ、そういう時はいつでもやっていく準備だけはしておいた方がいいんじゃないか、
うん、
それまでできるだけパワーアップして、
うんうん、
こう、運営高しみたいな、
はい、
やりましょうみたいなので、うちでやることになったんですけど、
なるほど、はい、楽しみですね。
楽しみです、ね、うん、野呂君が今どんどん体が大きくなってきて、
すごいですね。
あのもう 3、4年前の写真を見るとひ弱に見えますね。
うん、まあそうですね、まあ、日焼けてるのもさらにプラスして余計にですけど、はい、うん、プレー見ててもドリブルしながら押し込んでいくプレー増えましたよね、うん、見てて思いますね、うん、そう、この前お会いしてからちょっと注意して見てたんですけど、う
ん、あれをね、もう2ランクぐらい上げたんですよ、
うんうん、
まあ、要はだからあれですよね、理想形から言えばその一緒にやってるラグビーとかアメフト選手みたいな一緒に練習してるじゃないですか、はい、冗談で野呂さんアメフト転向した方がいいじゃないですかって言われるぐらいまで、うんうん、させたいな、
うんうん、そうですよね、それでスリーも打てたら無敵ですからね、うん、いやー、それは楽しみですよね、ちょっとそんなプレーを楽しみにしながら、あさって私もチケット買いましたので、
よろしくお願いします、
はい、もう応援させていただきたいと思います。
すみません、なんかたくさん僕喋っちゃって申し訳ないですよ。
いやいやいや、
朝からテンションにアクアドルやって
る、いやいや、もう最高ですね。
いや本当
にこれ聞いて今からでも見に行こうかなっていう選手が出てきてくれればと思いますし、
ね、
この前のね、あの前田選手と小野選手の時、うん、なんかあれ聞いて見に行きたくなったわっていう人いましたからね、
うんうんうん
うん、まあプレミアはね今回終わっちゃいますけど、この後またジャパンツアーとか、
そうですね、
あるんですよね、
当然それがあるのと、まあ、うん、あのいろいろ大会とかにも出ていくようにちょっとうちも努力していきたいななんて思ってますけどね、
はい、
うん、あとね、僕全然ちょっと話違うんですけど、はい、電波に乗せたいことが1個あるんですけど、はい、
ぜひぜひ、
いいですか、
はい、
私事じゃないですよ、私事じゃないですけど、今日あの、さっき冒頭っていうかちょっと話出ましたけど、私はあの、ね、横浜 B コースティアルのスポンサーでもあるんですけども、
はい、
あの港屋アレクシス選手、
はいはいはい、
引退するじゃないですか、
はい、
あのもう素晴らしいスーパースターですよ、
うん、
これちょうど、うん、野呂君がね、同級生、
ああ、言ってましたもんね、この前、
ラジオで。そうや、そうや。
野呂くんさ、野呂くんの時の時代ってさ、誰がすごかったの？いや、もう、アレックって間違いなくダントツですごかったです。
うんうんうん、
もうおかしかったです。異常でした。まあ、僕も、うん、なんか、インターカップのビデオとか、いろいろ見たりとか、まあ、異常ですよね。まあ、青学も頑張ってますけど、そのアレックは結構僕にあのよくビーファン来てくれた
んです
けど、ずっと、あの、コインさせてもらってて、
はい、
あと、怪我をした時とかのうちに酸素ボックス買ったりとか
して、
入ってもらうと思って、まあ、そのことも試合とかしてたんですけど、うん、
はい、
実はアップルが今回引退しました。
はい、
で今日、今、メッセージから、はい、ツイッターの方で出てます。
はい、
ちょっとその方面、ね、ご紹介したいんですけど、
うん、
まあ、引退をして、新しい世界でこれからチャレンジをしていきますと、はいはい、で、自分の視野を広げるべく成長につなげていくので、まあ、皆さんこれからも応援します。
うん、
早速でございますが、その第一歩として、家業である西京漬け港屋を全力でサポートしていきたいと思ってます、はい、これね、ビーコルファンの方はあの知ってると思うんですけど、はい、アレクの漬けって青森ですね、
ですよね、
で、はい、お母さんがその西京漬けの、はい、通信販売やってます、
はい、
あの銀ガラだとかサバだとかですね、ホタテイカ、
うんうんうん、
エビ、もういろんなこのなんですかね、青森の津軽の方で取れるその、うん、海の幸をですね、
うん、
あの手をこうかけて最強漬けをやってるんですよ、
うん
うん、これがあの幸じゃないですけどね、最強にうまいんです本当にうまいんですよ。で、僕ね、あのもうこれが聞いてからじゃあ早くちょっと、うん、買うよって、まあ2回ぐらい繰り返しこういろいろやってるんですけど、はい、まあうまいですね。で、たまたまこの間ちょっと話があって、小泉さんそんなにおっしゃってくれるんだったらビーフマンでも出してくれないですかということで、実は先、3週間ぐらい前から、
はい、
あのビーフマンの方でホタテとエビと、うん、
はい、
イカを出してます、でこれ鉄板で焼くとめちゃめちゃうまい、
わあですね、
で、まあ、いわゆるその最初に、ね、ちょっと高級品で、ね、
はい、
デパートとかで買うようなものなので、
うん、
まあ、
うん、
お世話になった方へのお届け物とか、あと、まあ、多分すごく喜ばれるものなので、ぜひですね、あの、引退した猫、ね、アスリートを支援するために、まあ、あれと実感するとか、手伝
い
ますので、
はい、
早くなりますので、うん、1回でいいんで、試しに1回ですね、皆さん、あの西京漬け港屋のですね、お魚なり、
うんうんうん、
海の幸をですね、ぜひご賞味ください。
これ実際に何ヶ月か前に川村拓也選手がツイートしてましたよ、
ね、しました、しました。私もツイートしてるし、うん、あといろんな選手が一回アレフの実家だから買ってみようってみんな買ってくれるんですよ、はい、でもね、これ本当にうまいから、まあ、すいません選手のあれだからって言ってないですよ、うん、うち飲食店でうまいっていうのを認めて、うん、今メニューに入れてますから、うん、焼肉屋なのにホタテが出るって、ね、そう、
海鮮焼きとかあり
そうですね、さすがにお魚入れちゃうと何やったか分かんなくなっちゃうんで、お魚はメニューにしてないんですけど、うん、もうこれはねちょっとびっくりするぐらいなんで、ぜひ電波に載せたいなということで、ちょっと話させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。検索キーワードは最強漬け港屋。
そうです、ですね、で港屋の屋が、はい、名前は他人なんですけど、はい、お店の屋は普通は港屋レックスの屋のところが、はい、屋上の屋、
はい、何々屋さんの屋なんですね、はい、うん、
そこだけちょっと最強漬け港屋。
いや実際私も川村選手がツイートしてるのを見てから自分で検索して見てみましたけどね、うん、あれは品質高そうですね、
やばいです、うん、
なるほど、うんうん、青森県は鰺ヶ沢町だそうですよ、う
ん、ね、うんうんうんうん、青森はヒーローです
よね。そうですよね、まあそこの中学いつもね出てくる強いチームだったんでね、そこから毎年ね楽南行ったりとか能代行ったりっていうね、
あ中学ではね天候さんにしてしま
うっていうことですよね、うん、だって今鰺ヶ沢って言ったら逆に、うん、ですもんね、シンタルだから下北じゃないかな、
越境して、うん、そこに行くのが安くて、それは行きました
。なるほど、うんうんうん、そういうことですか。
なるほど、
うん、楽しみですね、いろんな、ね、まあ、アレックス選手のね次の道もどうなっていくのかっていうところも非常にね、ファンの方も興味を持っているところなんでしょうけど、うん、いやぶっちゃけビーフも行くのかなって内心私は一瞬思っちゃいましたけどね、
なんていうんですか、アスリートって、まあ、野球選手もそうなんで、野球選手もビーフマンでね、はい、その引退後のアスリートと付き合いしてますけど、はい、引退をされた後はやっぱ大変なんですよ、うん、大変ですよね、うん、だからぜひその現役時代を応援していたファンの方はその次の人生もやっぱ足上がりになるときにやっぱ支援してあげてほしいんですよ、うん、その人たちに現役時代すごいやっぱ夢のあるプレーヤーとか、うん、その試合見に行って自分が励まされたりとか、うん、でもなんか応援することに熱中できてね、うん、嫌なことを忘れられたりとかってたくさんのものもらうじゃないですか、うん、それの返しとして引退して、うん、さあ何かを始めるって一番この不安定な時に一番応援してあげると、うん、なんかすごくアスリートとしてのアスリートとお客さんの関係としては一番いいのかなって思うんで、うんうんうん、なんか難しいこと言いましたけど違います、銀だらとか買ってくださいってことです。
いやいや素晴らしいお話だと思います。
素晴らしい、
本当そうですよね、
食いましょうってことです。
そうですね、うんうんうん、ですね、はい、いやこれはもう早速ってところですね、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
うん、あとは、ね、皆さんもぜひね、まあ六本木ってことでね来られない方も今回も応援テレビあるんですよ。
ありますね、
はい、応援テレビで見れますから、
お、
うん、
インターネットで応援 TV って入れてもらうと、うん、その日は CXC ってポンとこっちを押すと
あのダゾンみたいに別にお金払わなくても見れるはずです。
おーおー、はい、ライブで見れるんですか。
見れます。
ああ素晴らしい、
はい、
ぜひぜひ。
あとでもその日のうちぐらいだったらあとでも見れますよ、
ね、そうです、
アーカイブで見てたんですよね、はい、私もそれで焼津のとかを見たりとかしてます。そう、ぜひね来られない方も興味を持っていただいた方はぜひ見ていただきたいなと思います。
うんうん、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はこんな感じでよろしいでしょうか。
そうですね、
いやー、はい、素晴らしいお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
リスナーの皆さんも、小泉秀明さんのお話いかがだったでしょうか。第378回目のバスケットオークラジオ、こんな感じで終わりたいと思います。本日お送りしましたのは岸と
友吉でした。
ありがとうございました。小泉さん、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
応援してます。
ありがとうございます。
失礼いたします。